これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
野菜の力で健康生活というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学農学生命科学部園芸農学科の前田智夫先生です。
こんばんは、前田智夫です。
そして今週のアシスタントはこの番組初ですね、高校生の中村沙織さんです。
はい、皆さんこんばんは、中村沙織です。
先生、今日は野菜の力で健康生活って、まるでどっかの、野菜ジュースメーカーのキャッチフレーズのようなテーマなんですけれども、今日は野菜のいろいろなお話を伺うことができるわけですね。
はい、そうです。
はい、ちなみに先生のご専門は野菜の栽培ということなんですか？
はい、
先生が今まで、手掛けてきた野菜の中で一番印象に残ってるっていうか、大きなものっていうのは何なんですか？
そうですね、まあ一番今力を入れているのは個人的にはアスパラガスなんですけれども、まあ、野菜って種類がたくさんあるので、まあ、アスパラガスに限らずいろんな野菜を今育てています。
ちなみにアスパラガスっていうのは毎年収穫できるんでした？
そうですね、1回種をまくと10年ぐらいは収穫できます。
おお、食べてる部分っていうのはアスパラガスのどこに当たるんですか？
あれは若い芽なんですね。
それが地面から生えてきたところでちょんと切って食べると。
はい、その通りです。
缶詰なんかにあるホワイトアスパラガスってのは、あれは品種が違うんですか？
あれは品種は同じなんですけれども、土をかぶせて、お日様の光が当たらないようにして白くしています。
日が当たらない、
はい、
そういういろんなこう野菜の栽培上のテクニックというのもいろいろあるわけですね。
そうですね、いろいろあります。
ちなみに先生、青森県、まあ、弘前大学は青森県にあるわけなんですが、青森県っていうのは野菜はどうなんですか？
そうですね、実はあまり知られていないんですけれども、青森というのは東北一の野菜の産地なんですね。
東北一？
はい。
一位ということはかなりすごいという。
そうですね、もうダントツで、2位が福島県なんですけれども、もうダントツで青森県が1位です。
その1位っていうのは、つまり野菜の量がたくさんある、種類がたくさんある、お金が儲かってる、どれになるんでしょう？
そうですね、まあ、種類もたくさんありますけれども、まあ、量がたくさん取れているというのが一番大きいと思いますね。
ちなみに我々ですと野菜というとキャベツとか大根とかそんなぐらいしか思い起こせないんですけれども、どれぐらいの種類があるんですかね、青森県で有名な野菜っていうと。
そうですね、青森県で一番有名なのは、まあ、皆さんもよくご存知だと思うんですけども、長芋とニンニクっていうのが、まあ、全国1位の産地で有名なんですけれども。
全国1位、
はい、他にもまだまだたくさんありますよ。
はい、例えばどういうものが？
そうですね、1位の野菜がもう一つありまして、これはごぼうです。
ごぼうが1位。
はい、
その他には？
他にもですね、まあ、大根やカブ、それから人参なんかがトップ5に入っていますね。
あ、ご飯の指に入るというのは相当なもんですよね。
はい、
その他にはどういうのがありますか？
その他にもメロンですとか、じゃがいも、ネギ、ピーマン、かぼちゃ、これらのものがベスト10に入っています。
全国でもその青森県産の野菜としては今、おっしゃっていただいた、長芋、ニンニク、ごぼう、大根、カブ、人参、メロン、じゃがいも、ネギ、ピーマン、
かぼちゃですね。はい、
これがベスト10。
はい、
でも先生、ちょっと今なんとなく聞き逃したんですけどね、ピーマンとかかぼちゃとか分かるんですけど、メロンって先生おっしゃいませんでした？メロンはあれ、はい、果物じゃないんですか？
実はメロンは野菜に入るんですね。
野菜ですか？
はい、
なんでですか？
他にもですね、 メロンと同じようにスイカも野菜に入ります。
スイカったら先生あのフルーツ盛り合わせとかで必ずついてくるじゃないですか。
そうですね、うん、実は野菜という呼び名には決まりがあってですね、
はい、
食べられる草
ん
食べられる草これは全て野菜になります、は
い、食べられる草あ例えばあのナッパとか
はい、
うん、
そうですね、他にも、まあ、キャベツもそうですし、うんうん、それからトマトのようなものも、うん、まあ木じゃない食べられるものと言った方が分かりやすいかもしれませんけれども、
トマトはなんとなく野菜っていう感じはしますよね、八百屋さんに売ってるしと、
はい、
でもメロンとスイカだけは納得できねえな
あとイチゴも野菜です。
えイチゴも野菜ですか、
はい、
野菜ね、はい、分かりました。じゃあ、とりあえず今日はメロンとスイカとイチゴは野菜ということで話を進めたいと思いますけれども、はい、この他青森県ではどういう野菜があるんでしょう。
そうですね、まあ、今挙げた他にもですね、まあ、キャベツですとかレタス、トマト、他にトウモロコシや枝豆などが、まあ、10位以内を狙えるような位置にいます。
ということはその例えば農家の皆さんが、自分の畑で栽培したのを農協とかを通して出荷してると。
そうですね、
ことなんですね、
はい、
まあトウモロコシはね結構弘前では嶽きみとして有名なんですけど、
はい、
その他もこんなにたくさん種類があるんですね。
そうですね、まあ、青森県はあの東西に広くてですね、うん、その気象条件も多彩なので、うん、野菜の種類もたくさんのものを作ることができます。
なんかこう野菜というと県南の産物っていう感じがするんですけど、はい、そうでもないんですか。
そうでもないですね。今ではその津軽ですね、西の方の地域でも野菜の栽培が広がっています。
例えばその津軽で有名な野菜っていうと、まあ、だけきみはさっき、はい、あの分かりましたけど、その他どういうものがありますか。
そうですね、津軽ではごめんなさい、トマト、それからスイカ、メロン、うん、このあたりが有名ですね。
どうしてもスイカとメロンに引っかかるな、うん、トマトとかもそうしますと、津軽でやってるとなるとどこら辺になるんですかね。
そうですね、津軽で木造り周辺、それからそこから海岸に向かっていった地方で、うん、たくさん作られていますね。
あ、そっか、どちらかというと水はけの良いその西津軽郡
というあた
りですね。そうですね、はい、そこら辺が、まあ、津軽でいうと野菜の産地と、
はい、
あとイメージの強い県南地方、八戸とか、はい、三戸とかあっちの方ですとどういうものが多いんですかね。
そうですね、まあ、あちらの方はやはり長芋、ニンニク、うんうん、それに大根などの、まあ、根菜類が盛んに作られてますね。
地面の下の方の根菜類ですね、はいはい、あ と、下北の方とかはどうなんですか、
は
い、
まあ、下北の方は、まあ、畜産が多くて、まあ、野菜は比較的少ないんですけれども、うん、それでも、まあ、株ですとか、うん、じゃがいもなど生産されていますね。
これらの野菜はそうしますと、まあ、地元でももちろん消費するんですけども、まあ、大きい市場の方に出荷するというのもあるわけですね。
はい、はい、あります、
うん、これは、例えばその野菜の流通ルートに乗って本当 の代表質地に行っちゃうということなんですか。
は
い、
そうですね、代表質地に行ってますね。それから青森で一つ特徴的なのはあの直売所を皆さんあのよく見れると思うんですけれども、
道路パターの、
はい、
うん、
あの直売のシステムが非常に発達しているというのも青森の特徴だと思います。
あ、そういえばあれですね、道の駅でも売ってますし、
そうですね、
無人 あの販売所もあります、
はい、
うん、確かに野菜はあちこちで見ますよね。あとその野菜以外に青森県の農業で、これはというようなことはあるんでしょうか。
そうですね、やはりあの青森といえばリンゴ、
うん、
そしてお米もたくさん作ってるんですけれども、
はい、
あと意外に知られていないのが卵などの畜産製品ですね。
ああ、そういえば弘前の近くに某あの、卵の生産一大生産地が、
はい、
ありますね、
はい、
うん、
まあ、結果としてですね、はい、その全体として青森県というのは、うん、お米、野菜、果実、そして畜産、これが非常にバランスよく生産されているというのが特徴です。
あ、これっていう偏ったことじゃなくて、
はい、
そうすると青森に立てこもるとずっと食っていけると。
あ、そうですね、
そんな感じですね、
はい、
なるほど、こ これはあれですよね、どうしても農家さんとしてはその、まあ、自家消費以外には全部その換金作物として消費に出してやりたいところなんですけど、
はい、
これのその野菜栽培の技術っていうのは昔と今と比べるとかなり変わってきてるんですか？
そうですね、まあ、野菜といえば昔はまあ割かし狭いところで手をかけ暇をかけ作っていたので、うんうん、あまり、まあ、野菜自体単価は高いんですけれどもたくさん作れないのであまり儲からなかった、
うんうん、
それがですね最近は機械化とかですね、それから苗作りの省力化などが進んできまして、うん、まあ、かなり規模を大きくすることができるようになってきてるんですね、
うん、
それによって、野菜が非常に収益を、まあ、生産者の収益を上げるための一つの大きな役割を担っている、そういうふうになってきています、
うん、あと品種とかはどうなんですか？
はい、品種についてはそうですね、種屋さんが販売している F1 という、まあ、交配して作った収量が多くて揃いが良くてという品種が主体になってきていますね。
ということは種屋さんから種買ってきて、まあ、野菜作ってそれで例えば実がなるわけですよね、
はい、
まあ、大抵の場合種になると思うんですけど、
はい、
それを植えても今年栽培しているものとは違うものになるんですか？
そうですね、違うものになってしまいますね。揃いも悪くなってしまいますし収量性も落ちてきてしまいます、
うん、ということは毎年種買わなきゃいけないんですね。
そうですね、
なんかそれもまたすごい、青森県の野菜を支えている一つの柱みたいなもんですね。
そうですね、その種屋さんですとか、うん、農業資材関係のメーカーさんですとか、うん、そういうところも、まあ、青森県の経済の発展の一役を買っているというふうに思っていただければいいんじゃないかと思います。
資材というとじゃあいわゆる露地栽培よりも、
はい、
その資材農業資材を使う栽培の方が多いということですか？
そうですね、最近はその露地栽培でも地面にビニールを張るマルチ栽培ですとか、それから、まあ、春先にちょっとこうトンネルをかけたりとかですね、うん、そういう形で資材を使って、うん、少しでも収量を上げよう、少しでも早く出そう、そういうこと、そういう動きが広がっています。
うん、ということはある程度その野菜も、戦略的に出荷時期とか品種とかを農家の側がその工夫する必要が出てきたわけですね。
そうですね、またその工夫するところが野菜作りの面白さじゃないかなというふうに思います。
あ、野菜作りの面白さ、
はい、
これはやはりその農家さんの努力がそのまま収益に反映するということですか？
そうですね、
そうしますとなかなかやった甲斐があるということですね、はい、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学農学生命科学部園芸農学科の前田智夫先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作で お届けしています。
リンゴだけでなくてですね、まあ、青森県いろいろこのいろんな農産物があるっていうのは分かったんですけれども、
はい、
この中でですね、先生の、まあ、これはというような内緒話といいますか、
はい、
野菜の力のその源泉になるような話をちょっとご紹介いただけたらなと思うんですけど。
はい、そうですね、まあ、青森には野菜先ほど言ったようにたくさんあるんですけれども、まあ、その中でも、まあ、青森ニンニク、青森長芋というのはもうブランドになってますし、
はい、
その他にもですね、例えば津軽のメロンであったり、
うん、
屏風山のスイカ、だけきみなんていうブランド野菜もたくさんあるんですよ。
そうですね、有名ですもんね、
はい、
うん、
そして最近注目されているのが、まあ、この弘前周辺で、栽培されている清水森難波という唐辛子があります。
あ、はいはいはい、あります、あります、
はい、この唐辛子は普通の唐辛子よりも、まあ、鷹の爪なんかの普通の唐辛子よりも辛みが少なくてですね、果実が非常に大ぶりなのが特徴で、実は弘前藩の藩主津軽ため信公が400年前に京都から持ち帰ったのが始まりと言われている歴史ある作物なんです。
へ、京野菜みたいなものですかね。
はい、そうですね、
これは今、弘前でも結構栽培している農家さんが多いんじゃないですか。
はい、一時ですね平成に入って栽培する生産者が1軒まで減ってしまったんですけれども、うん、まあ、これを絶やしてはいけないということで、まあ、弘前大学がも力を貸しながらですね、うん、栽培が増えてきまして、まあ、今年あたりですと、まあ、50名以上の生産者が生産しているという状況になってきています。
お、あちこちで清水森難波というのは見かけるようになりましたもんね。
はい、大変香りが良くてですね、
うん、
美味しい唐辛子ですので皆さんぜひ 食べてみてください。
これはあの一味唐辛子みたいにして食べるんですか？
はい、あの一味唐辛子のように乾燥して食べることもできますし、うん、青いものは青南蛮として食べることもできます。
おー、これはあれですね、それとなくこう一回食べてみたいと思ってたんですけども、
はい、
ラジオを聞いてる皆さんもあのぜひ機会があれば清水森南蛮を食べてみてください。この唐辛子はともかくとしてですね、
はい、
例えばその長芋とかニンニクとかはこれはあの品種はどうなってるんですか？
はい、実はですねその長芋、ニンニクという品2つの野菜はですね、うん、栄養繁殖といいまして、うん、種を使わないで増やす野菜なんですね。
あ、長芋は種芋が、
はい、
はい、
種芋、種球、まあ長芋は種芋、ニンニクは種球で増やすんですけれども、うん、まあ、そういう中で、その歴史の中でいろいろな秘密が生まれてきているんです。
お、どういう秘密があるんですか？
はい、実は長芋は男世界に生きているんです。
ちょっと待ってくださいよ、長芋に男と女があるんですか？
はい、実はですね、ええ、長芋というのはオスとメスが別の株になるシユイカブという植物なんですけれども、
あのイチョウみたいな。
そうですね、
はい
はい、そして長芋は先ほど言ったように栄養繁殖で増えます、
うん、
ですのでもともとたくさんあったオスメスの長芋の中から、うん、栽培の歴史の中で実はオスだけが選ばれてしまってオス株だけが残ってしまったんですね。
あ、今ある長芋は全部オスの系統？
はい、
これもまた不思議ですね。
はい、そしてですね長芋の仲間につくね芋という丸い芋があるんですけれども、うん、これは種としては長芋と同じ仲間なんですが、
はい、
作っている場所が本州の南の方になります、うん、実はこのつくね芋はメスばかりと、
なんだかおかしい話ですね、
はい、
ええ、
ですので、まあ、長芋とつくね芋は交雑することで種ができるということなんですね。
そっか、長芋オスだけなので花が咲いてもメスにならない、
はい、
あ、メスにならないというかメスがないので種ができない、
種ができないんです。
つくね芋でしたっけ？
はい、
つくね芋はメスだけなので花粉ができないということですか？
はい、
おお、これは面白いですね、
はい、そして実は今青森県で進んでいるのが、うん、この長芋とつくね芋を交配して新しい品種を生み出すという試みが行われています。
はい、長い芋と長い長芋と丸いつくね芋、
はい、
はい、
まあ、長いのと丸いのを掛け合わせますので、うん、出てきた子供は長いのから丸いのまでいろんなものが出てくるんですけれども、
はい、
まあ、その中で長いものを選抜して、うん、品種にしようという試みがやられています、
うん、これはあの長芋の品種改良のためという意味合いが強いんですかね？
そうですね、新しい魅力を加えようということだと思いますけれども、うん、つくね芋と長芋の大きな違いは形だけではなくてですね、粘り気が違うということがあります。でつくね芋はとってもこう粘り気が強い芋でして、
はい、
ですのでこの交雑した芋も新しい品種も長芋のような形をしていますけれども、うん、粘り気が結構強いという特徴があるようです。
あ、なるほど、そうしますと料理の幅も広がるということですね。
そうですね、
これ楽しみです ね、
そうですね。
もう実用化は近いんですか？
はい、実用化は近いと思います。名前も実はついていまして。
あ、そうなんですか？
はい、
はい、
まあ、つくね芋と長芋の交配した品種なので、うん、つくながという名前がついています。
なんだかすげえそのまんまじゃんみたいな、
はい、
もうひとひねりしたあの新しい品種名ぜひ考えてほしいですね。
はい、
はい、つくながは、今の有望な長芋の新品種と。
そうですね、はい、
ニンニクなんか面白い話なんですか？
はい、実はですねニンニクは花ができないんですね。
おや、こう地面から生えたら普通は花が咲きますよね。
はい、ニンニクはネギの仲間でして、
はい、
まあ、ネギ坊主のような花茎と呼ばれる花がつく茎を出すんですけれども、
はい、
その先に花はつきません。
じゃあ増えるのはもっぱらその根っこだけですか？
はい、種球で増えるんですね。
うーん、
でその花の代わりに実はシュガと呼ばれる栄養器官がつきます。
ほう、
まあちょっと難しい言葉だったんですけれども、
うん、
言ってみれば長芋のムカゴのようなものができるんですね。
あ、 長芋 の茎のところどころにできるあの丸い粒みたいなやつですね、はいはい、
で、そのシュガーというのは小さなニンニクのような形をしています。
おお、なんか美味しそうですね。食べれるんですか？
食べられるとは思うんですが私は食べたことはないです。
あ、なるほど、はい。このシュガーっていうのはあのそんなにたくさんできるんですか？
そうですね、あのネギ坊主の場合はたくさん種ができるんですけれども、はい、シュガーの場合は少なくて1つから多くても4つぐらいです。
あららららら、ちょっとそれだと増やすの大変ですね。
そうですね、ただ最近はですね国産のニンニクの需要が非常に多くなっておりまして、うんうん、まあ、青森でもニンニクを作りたいという生産者たくさんいるんですけれども、うん、はい、まあ、ニンニクはご存知のように6編種で6個しか種球がつきませんので、うん、まあ、なかなか増やせないんですね。
あ、そっか、植えてもその 6倍にしかならない。
はい、
それは大変だ。
はい、それで、県の方ではですねその種球を効率よく増やすためにこのシュガーを使って種球を増やすと、うんうん、そういう試みが今行われています。
え、じゃあシュガーはその植えてすぐニンニクにならないんですか？
はい、1年では通常私たちが食べるような大きなニンニクにはなりません。
うーん、
二回りほど小さなものができますので、
はい、
まあ、それをもう一度植えて、次の年に種にするというふうに使っています。
あ、じゃあ本来のその種球でしたっけか、種球は種球として6倍に増えて、
はい、
その他にこのシュガーという、まあ、一つの栄養機関で、
はい、
2年がかりで増やすと。
そうですね、
それだけ需要があるということなんですね。
はい、
需要があるのに増えないニンニクくん、ニンニクパワーという割にはなかなか大変ですね。
そうですね、まあ、青森はニンニクの大産地ですので今需要があるのがチャンスですからここは頑張って種をたくさん増やすということが望まれると思います。
うんうん、そうですね、はい、まあ、ニンニクはどちらかというとあの県南地方のお話なんですけど、
はい、
さっきからあのすごい気になってた野菜としてのイチゴですね、
はい、
どうもこう馴染まないんですが、
はい、
これには何か面白い話はあるんですか？
そうですね、イチゴというのはですね本来春が旬で、まあ、大体青森ですと5月から7月ぐらいにかけて収穫できるんですね。
うん、
まあ、ところがですね、まあ、1年で一番イチゴが売れる時期というのはこの時期ではないんですね。
ほう、
一体何月頃だと思いますか？
わかりません。
そうですね、イチゴといえばケーキだと思うんですけれども、一番ケーキを食べたいのはいつでしょう？
とやっぱクリスマスですかね。
はい、その通り、イチゴが一番売れるのは12月なんですね。
うーん、
そこで、まあ、この時期に生産者はイチゴを出したいということで大変な苦労をしています。
うーん、5月6月7月のあたりにできるイチゴをまるっきり反対の12月に作ると。
はい、
うん、はい、どういうふうにするんでしょう？
はい、イチゴというのはですね、花が咲くためにまず秋から冬にかけて日が短くて寒いという条件に当たることが必要なんです。
お、要は、1年が暮れていく時期にその新しい花芽ができる。
はい、うん、次の年の花芽ができるんですね、
うん、
ですからその花芽を少しでも早く育てる、まあ、つけるためにですね、苗をわざわざ涼しいところで育てて、さらにですね日が当たらない倉庫に毎日お昼そして次の日の朝というふうに運び込んで日が短い条件を人工的に作っています。
ああ、イチゴを騙すわけですね。
そうです、
うん、
さらにですね今度、まあ、花芽がついたイチゴなんですけれども、今度は花が咲いて実がなるためには日が長くて暖かいという条件が必要になります。
わがままなやつですね。
はい、
はい、
ですのでハウスに今苗を冬に作りますから植えるんですけれども、うん、その後は暖房をつけて、
うん、
そしてさらに暖房プラス電灯をつけてですね昼の時間を長くしてたくさん花が咲いて実がなるというようなことをやっています。
はい、すごい努力とエネルギーですね。
はい、ですので、まあ、皆さん冬に美味しいケーキが食べられるのはこういう生産者の苦労があってのことだというふうによく感謝して食べてほしいなと思います。
うん、これは本当に、まあ、 確かに我々が食べたい、まあ、我々というかあの女性がケーキの上に乗せて食べたいっていう需要があるんでしょうけど、
はい、
それだけそのものすごいこうエネルギーと手間暇をかけてるわけですよね、はい、これどうにかして一年中食べれるようなイチゴってのは何もんですかね。
そうですね、実はその手があるんです。
はい、
イチゴの中にはですね変わり者がいるんですね。
うん、
普通のイチゴは春にしか実がならない、これはいきなりという性質です。ところがですねイチゴの中には一年中気温や日の長さに関係なく花が咲いて実がなるというものがいます。
いいですね。
はい、この性質をいきなりに対して四季なり性と言います。
ぜひそれでイチゴをたくさん取りたいですね。
はい、で、いきなりのイチゴはですね今実は7月から11月という夏の時期に作れないという性質があったんですけれども、うん、皆さん夏にイチゴあんまり見ないですよね。
あんまりスーパーにも出てないような気がしますね。
そうですね。ところがこの四季なり性の品種を使うと7月から11月の時期にいわゆる夏イチゴというものが生産できるようになるんです。
うーん、いいですね。
はい、まあ、日本人は、まあ、私もそうですけれどもイチゴは大好きなんですね。で一年中食べたい、これまで、まあ、そういうことで夏場のイチゴっていうのは難しかったんですけれどもこの四季なりイチゴの登場によってこの夢がですね叶いそうな状態になってきています。う
ん、これは全国制覇ですね。
そうですね、やはり涼しい気候が適していますので、うん、青森県この四季なり産地の大産地になるんじゃないかなと期待しています。
うん、そして先生の元々のご専門のアスパラガスなんですけど、
ね、はい、
これもやっぱり夏野菜っていう感じがしますけど。
そうですね、まあ夏から、まあ、春から夏にかけての野菜ということになります。う
ん
う
ん
う
ん、はい、
実はアスパラガスにも秘密があるんです。
お
アスパラガスというのは、まあ、先ほどの長芋と同じようにオス株とメス株というものがありまして、
こちらも、
はい、
はい、
で、種をまくと普通は我々人間と同じようにオスとメスが1対1の割合で出現します。
うんうん、
ところがですね、まあ、最近の技術の発展によってこのオス株を改良した超オス株というものがあるんです。
超オス株って何なんですか。オスがオス以上にオスっぽいっていう感じですか。はい、
そうですね、
ヒゲが生えてるアスパラかなんか。
実はこの超オス株、うん、メス株にこの超オス株の花粉がつきますと、うん、そこからできた種は全てオス株になってしまうんです。
普通生物とか理科で、掛け合わせをやるとお互いが半々で、はい、オスメス半々1対1という、
はい、
ことになるんですよね。
はい、実はですね、まあ、XY 人間のような XY という形で言うとオスが XY なんですけれども、うん、この超オス株というのはいろいろ交配組み合わせの結果ですね、うん、YY という染色体を持っているんです。
うん、なんか騒がしそうな名前ですね。うん、
はい、
それが YY だと、
はい、メスは XX ですので、はい、かけると全て XY のオスになるということになりますね。
おお、素晴らしい。これはそこら辺に生えてるんですか。
これはですね種屋さんしか持っていません。
ここでもまた種屋さんですね。
はい、
これはやはりその種屋さんが努力して作ってると。
そうですね、オス株はですね一般的にメス株よりも揃いが良くて本数がたくさん出るという性質を持っているためにすべてオス株にしますと非常に揃いが良くて収量が取れるという品種ができるんですね。
へえ、そっか、そこに種屋さんが目をつけたわけですね。
はい、
でも先生こうやっていろいろその野菜の秘密を暴露してもらいましたけども、
はい、
野菜っていうのは、まあ、確かに食べると美味しいんですけど、
はい、
野菜食べなくてもいいじゃんっていう人も中にはいると思うんですよ。
そうですね、
ここら辺はどうなんでしょう。
はい、まあ、野菜をたくさん食べるとですね心臓病や脳卒中のリスクが低くなるということはですねこれ今までたくさん世界中で研究をされておりまして、
うん、
科学的に明らかになっています。
おー、ということは体にいいというのが科学的に証明されてる。
そうですね、うん、特にその野菜に含まれるビタミンですとかカロチンという成分、これらがその野菜が心臓病ですとか脳卒中のリスクを下げるということに役立っているというふうに考えられています。
これなんで野菜食べるとそういうリスクが下がるんですか。
はい、このビタミンやカロチンには抗酸化性という性質がありまして、
うん、
まあ、体の中に生まれる活性酸素 ですね、これは成人病のもとになったりする、まあ、悪者なんですけども、はい、これをやっつける力を持っているんです。
となるとその野菜を食べるだけでそういうリスクが下がるということになると、本当ベジタリアンの方がいいかなとかって思ったりもするんですけどね。
はい、まあ、野菜から、まあ、野菜はさまざまな成分を含んではいるんですけれども、まあ、野菜から取れる栄養素というのも限りがありますから、はい、やはりタンパク質ですとか脂質糖質なんかを取るには肉やお米、こういったものもバランスよく食べるというのが重要ですね。
あ、定食で食べるという感じ
ですね。はい、私も定食大好きです。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学農学生命科学部園芸農学科の前田智夫先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
定食には必ず入る野菜ということなんですけど、
はい、
野菜が、まあこうやって、疫学的でしたっけか、はい、科学的に体にいいということが証明されているわけなんですけど、
はい、
これは昔から分かってたことなんですか。
そうですね、この野菜の力についての研究が発展したというのはですね、実は1990年代でして、うん、結構最近のことなんですね。
そうですね、中村さんにとってはだいぶ前だと思いますけど、
そうですね
、うん、我々にとってはほんのつい昨日みたいなもん
ですね。そうですね、つい昨日のようです、うん、
それが、研究が進んできて、どうして役に立つかっていうのが分かってきた。
はい、うん、どのような気候でその役に立っているのかということが徐々に明らかになってきたわけです。でその結果ですね、それによって、今度はこれをそれを逆に活用してですね、今度は品種改良によって体にいい成分をたくさん含んでいるような品種が生まれたりですとか、まあ、栽培技術を改良してそういう野菜の力を高めるというような研究も進んでいます。
最近として例えばですね、リンゴも雪の下に保存しておくとかっていう、美味しくなるよという、
はい、
まあ保存法ですね、あれは、ね、はい、あるんですけど、野菜にもそういうものが効くんですか。
そうですね、実はこの野菜の力を高めるという中でその寒さというのが一つ重要な役割を持っています。
うん、
最近缶詰野菜というのがスーパーでよく出回っているんですけれども、
はい、
缶詰というのはですね、うん、まあ、収穫間際に寒い時期にですね、うん、数日間ハウスを開け放って、うん、まあ、野菜をこう氷点下の気温にさらすという技術なんですね。
はい、
その缶詰をすることによって、まあ、野菜は自分の身を守るために体に、まあ、人の体にもいい成分をたくさん作ると、
うん、
短期間でビタミンや糖類が、まあ、たくどんと増えるというような技術です。
おー、すごいですね。
はい、
そんなに短い間でいいわけですね。
はい、
うん、そうすることによってその野菜が、まあ糖度が上がるということは、まあ、甘くなるということ
ですね。
そうですね、ビタミンがたくさんなればそれだけ体にいいわけですからね。はい、これはなんか野菜にとってはすごい踏んだり蹴ったりな状態ですけどね。
そうですね、うん、はい、それが人にとってはいいということなんですけれども、まあ、こういう缶詰野菜を作るのにもこの青森の冬の寒さというのが役に立っているわけですね。
なるほどね。うん、実際そういう美味しい野菜ができればもっと野菜食べたくなりますよね。
はい、そうですね、まあ、日本人の野菜の摂取量というのは年々減少してまして、
は
あ、まあ、特に、まあ、10代から30代の、まあ、私はちょっと超えてしまいましたけどもその若い世代で少ないんですよね。
やはり野菜を食べる機会がないということでしょうかね。
はい、そうですね、まあ、朝食を取らないというような人たちも多いようですから、
うん、
まあ、そういうことも影響しているのかもしれません。
まあ、若い女性ですと例えばランチでサラダを食べるっていうのもあると思うんですけど。
はい、そうですね、まあ、サラダはもちろん野菜を取るのにはいい手段なんですけれども、うんうん、まあ、普通に出てくるサラダというのは、まあ、レタス中心でちょろちょろっと何かが乗っているというようなもんですけれども、
量も少ないですね。
そうですね、うん、もっともっとですね種類も増やしてレタスだけではなくてたくさんの種類を、うん、特にその色の濃い野菜を入れるというのが野菜を体にいい野菜の取り方だと思います。
いわゆる緑黄色野菜っていうんです
ね。はい、その通りですね。
あれが大事っていうことですか。
はい、
ということはその緑色の野菜と、
はい、赤いものとか黄色いものとかですね。
まあ、そうしますと、サラダを食べるときも色とりどりで綺麗なサラダの方が、
はい、
いろんな野菜が食べれるということですね。
そうですね、はい、実 自宅で料理を作るときも彩りを良くするということで、うん、野菜をたくさん取れるようになると思います。
なるほど。先生おすすめの野菜の一番効率的な食べ方っていうのは何ですか？
そうですね、まあ、僕は個人的には鍋をおすすめしたいんですけれども。
お鍋ね。あ、そういえば鍋にもたくさん入りますね。
はい、まあ、白菜が中心にはなると思うんですが、うん、そこに必ず他の水菜ですとか、うん、ニラですとか、それからほうれん草や春菊などの色の濃い野菜を加えるように心がけると良いと思います。うん、
それにタラが入ったり豆腐が入ったりっていうと、はい、美味しいですよね。
バランスもいいですね。
うん、お酒も進みますね。
はい、
はい。実際そうやって鍋にするといろんな食品、特に野菜が多く食べれるということの他に、なんかこうダイエットに良さそうな感じがしますね。
そうですね、野菜をたくさん取るということで、まあ、相対的に今脂質とか糖質の量が減ってバランスが良くなっていくんじゃないかなというふうに思います。
うん、例えばですね、昔からそのバナナダイエットですとか、はい、豆腐ダイエットですとか、そういういろんなダイエットの方法が試されては消えていきましたけども、どうなんでしょう、この野菜ダイエットとかってのはあり得るもんなんですか？
そうですね、まあ、私はあまり勧めません。まあ、野菜というのは種類がたくさんあってですね、うん、それぞれ含まれる成分というのは個性があるんですね。で、人が生きていくためにはたくさんの成分をバランスよく取るということが重要です。うん、ですからやはりいろいろな種類の野菜を食べる、まあ、野菜だけじゃなく他の食品もバランスよく取るということが大事だと思いますね。
うんうんうん、ということになるとやっぱりさっきおっしゃった鍋っていうのはなかなか理想的ですね。
そうですね。うん、
あとその、まあ、せっかく青森県にいてですね、はい、いろんな野菜たくさん手元に入るわけなんですけども、はい、この青森県の野菜っていうのは具体的にはその我々が食べる分以上にたくさん取れてるんですか？
そうですね、青森県は先ほども言ったように野菜の大産地ですから、うん、青森の野菜というのは今日本中に出回っていると言っても過言ではないと思います。
うん、例えば、どれぐらい数値的に食べる量の2倍とか3倍とかって取れるものなんですか？
そうですね、野菜でいうと約3倍近い量の量が青森県から出ていっていますね。うん、
自分で食べるのは取れた野菜の3分の1ぐらい。
そうですね。うん、
そうしますともうすごい量が東京とか町、はい、の方に出回ってるわけですね。
はい、
うん、これはやはりその青森県が果たしている役割というのは、うん、そういう食料の生産基地としての役割というのは大きいんでしょうか？
そうですね、まあ、青森県は、まあ、先ほども野菜の例で言いましたけども他にも米や果実、うん、そして畜産物などこういったものの自給率というのは 200% を超えておりまして、まあ、東北地方にある、まあ、ありますが、まあ、日本の有数の食料基地であるということが言えると思います。
うん、北海道だけじゃないわけですね。
そうですね。ただまあこうした事実がまあ残念ながらあまり知られていないという実態がありますので、うん、まあ、これをもっともっとこうしたですね青森の魅力っていうのを発信していく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですよね。私も今先生からお話伺うまでそのなんていうかな、青森県が野菜の食料品の一大供給基地っていうのはあんまり意識したことはなかったですよね。
そうですね。うん、まあ、このですね、いろいろなものが取れるというのはやはりこの青森のまあ、夏涼しいというこの気候ですね、それからその東西に長くて気象条件がいろいろあるというこの特性が非常に生きていると思いますので、
うんうん、まあ、もちろん海産物も豊富です
けど、そうですね、
野菜もそれだけいろんなところでいろんな種類のものが取れると、はい、いうことですよね。実際にそれを食べるとなるとですね、やはり、我々、まあ、家庭料理も多いんですけど、その他お客さんに提供調理して提供するっていうお店もなかなか役割大事じゃないですか？
そうですね、まあ、ここ弘前にはですね、まあ、有名なレストランがたくさんあって、そして、まあ、私もこちらに来て日はそんなに経ってないんですけれども、そういう全国から食べに来るというお店がいくつかあるというのを聞いています。でこうしたお店の多くがですね、その地元の食材を活用しているということもまたあるわけですよね。
地元の食材を活用するということ、それだけ新鮮な食材が手に入るということですよね。
はいはい、まあ、青森の農畜産物を使って美味しい料理を作る、それがその美味しい料理を全国から皆さんが食べに来ると、うん、そういう取り組みっていうのが広がっていくんじゃないかな、広がっていくといいなと思ってます。うん、
先生その、 おっしゃってた清水森難波も、
はい、
そういう意味では、地元の特産品を生かすというわけですね。
そうですね。
あとその例えばですね、まあ、料理に向くかどうか分かりませんけど、その青森県の地域的な野菜のブランド、
はい、
屏風山スイカですとか、
はい、
あと何でしたっけ。
そうですね、あとは、まあ、津軽あんメロンというメロンですとか、はい、うん、それから岩木山周辺で採れるだけ君というトウモロコシ、
そうですね、
はい
はい、
こういったものがありますよね。
うん、まあ、実際だけ君も今やもう全国ブランドで、
はい、
インターネットで注文が殺到するとかいう話を聞くとですね、
はい、
すごいなって、そんだけあの全国に売るだけ量取れるのかいなと心配になってきたりするんですけども。
そうですね、うん、まあ、あの岩木山周辺はかなり広い農地もありますし、うんうん、またやはりだけ君がブランドになったというのはやはりあの山沿いで、まあ、朝晩の気候、うん、気温の差が大きいということで、うん、まあ、トウモロコシが甘くなるという、うん、そういうやはり気象条件を生かしたものだということが言えると思いますね。う
ん、私もあのだけ君は一回生で食べさせてもらったことあるんですけど、生でも十分甘いですもんね。
そうですね、うん、はい、
野菜っていうのはやはりそういう取れたてっていうのは甘いんですか。
甘いですね。これも意外に知られていないんですけれども、まあ、大根ですとか人参なんか取れたてで食べるとものすごく甘いです。
アスパラガスはどうなんですか。
アスパラガスも甘いです。
甘いんですか。
はい、
お、じゃあ畑からいきなり食べちゃっても大丈夫ですかね。
そうですね、まあ、ちょっと青臭いですけれどもね、
うん、
まあ、あの私はあの私の研究室の学生たちですね、うん、いろんな野菜を実習で作らせるんですけれども、うん、まあ、取れたものはとりあえず全て生でかじってみろというふうに言ってます。
実習で作るっていうのはどこら辺で作ってるんですか。
はい、あの弘前大学の近くにですね、うん、畑がありまして、うん、そこで、作っています。
弘前市内。
そうですね、うん、あの千歳というところにあるんですけれども。
ああ、そういえばあの、清愛高校の、
あ、清愛高校の隣ですね。
隣、そうですね、はい、あそこ広大の農場なんですか。
はい、
うーん、そこで先生は、学生の皆さんを指導して野菜作りを、
はい、
してもらってる。
はい、
これはあの実際にはその先生の研究にも当然役立ってるわけですね。
そうですね、研究で使う材料もありますし、
うん、
それから弘前大学 の、 あの学園祭ですね、学祭で、私どもの研究室は、うん、まあ、野菜と、うん、それからもう一人の先生が花をやってますので、はい、野菜と花を販売しています。
おお、ということは、今の先生のお話の野菜を実際に味見したかったらば広大の
学祭に来てください。
はい、ちなみに先生 の、 発表される発表というか、まあ、提供される野菜というのは、
はい、
広大の農学生命科学部の前あたりでやってるんですか。
そうですね、はい、
じゃあそこら辺で、ぜひ先生の方にもですね、あの先生そこにいらっしゃるわけですね。
あのいる時もあります。
はい
もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学農学生命科学部園芸農学科の前田智雄先生に野菜の力で健康生活というお話をしていただきました。アシスタントはこの番組で初めて高校生アシスタントの中村沙織さんでした。いや、番組名はリンゴ王国工業カレッジなんですけれども、青森県は野菜王国だったわけですね。ニンニク、長芋、ごぼうが日本一ということで、日本一の青森ごぼう、皆さんイメージできましたでしょうか。さて皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学にならば、例えば今日の前田先生のように皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位が1単位もらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分がインターネットでも聞くことができます。
弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。このページは弘前大学のトップページから飛ぶことができますよ。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Sometimes I wonder why I spend